ボル357。A、グループの佐野正也くんがパワースポット推しと石巨石群でスプーン曲げをした時の脳波を測定。TBS の特番、口を揃えた不思議な話の裏話とゾーンについて。2025年11月15日、先月24日、熊本県の阿蘇でとても興味深い脳波測定をした。テレビ番組のロケでだ。その模様が今月10日に TBS の特番、口を揃えた不思議な話で放送された。コーナーのタイトルは、誰でもスプーンが曲がる？噂のパワースポットを。A、グループ佐野正也が検証である。この番組を見逃し配信サイトで期間限定だが視聴できるので最後に案内する。誰でもスプーンを曲げることができる場所がある。AD から初めて電話をもらった時の私の胸の内はおそらく今のあなたと同じだ。レイジバがパワースポットとして話題になっている場所はいくつかある。16年前、テレビ東京の番組からオファーをいただき、レイジバとして有名な長野県の文喰峠で加納栄光さんの脳波を測定した。文喰峠に行くと病気が治ったり、ますます健康になるという噂を検証することが目的だった。当時の様子は本ブログ、ボル169。パワースポットでの脳波測定。2009年9月26日で紹介した。今回のロケ地である阿蘇、熊本県と文喰峠、長野県は、日本一長い断層帯、構造線で結ばれたパワースポットなのだ。ロケ当日は始発の電車で羽田へ向かい、飛行機で熊本へ飛んだ。飛行機に乗るのは当たり前じゃないかと思うかもしれないが、精密な測定機材を預けるためには厳重な梱包が必要で大きくなるから移動が不便になる。だから、福岡への出張も新幹線を利用したことが何度もある。羽田空港52番搭乗口へ向かいながら、のんびり写真を撮った。ソラシドやなる航空会社を利用するのは初めてだ。この後、二つの大ピンチが訪れることを、この時はまだ知る由もない。52番搭乗口の全便、長崎行きが出発したので、さあ搭乗だと思っていると、搭乗口の電光掲示板に熊本行きが表示されない。出発時刻の10分前のことだ。グラウンドスタッフに確認すると、この便は100-10-0番搭乗口に変更しています。100メートルほど戻って、右手エスカレーターで降りたところですと、3桁の数字なんて今は覚えていない。昨夜オンラインチェックインをした時に、出発時刻の10分前には搭乗口へ来るようにと記載されていたのに、無理じゃん。それも初めてのエリアで100メートル戻って1階へ降りて何百何十何番を探せというのか。心の中でブツブツ言いながら、機材でパンパンの重たいリュックを背負って小走りで向かっていると、さっきの女性グランドスタッフが無線で会話しながら私に追いついてきた。ご案内しますと言って私を先導してくれた。これで一安心だ。ロケに穴を開けて大迷惑をかけることは免れそうだ。しかし、冷たい乗客の視線を浴びながら機内を歩く覚悟はした。地上の何百何十何番搭乗口から飛行機までの作業用と思われるマイクロバスには、運転手とグランドスタッフ、そして乗客のキャリングケースが3つ、そして私である。マイクロバスを降りて飛行機に搭乗するスロープを上がると乗客の小集団に追いついた。私ほどではないが、遅れた人たちがいたようだ。もしかすると結局搭乗できなかった人もいるかもしれないが、やれやれ、私一人だけが冷たい視線を浴びる心配もなくなった。今にして思えば、前夜にオンラインチェックインした際に、変更等のお知らせを受信するメールアドの入力欄があったがスキップした。そして、52番搭乗口でのんびりしている時に何かの変更を知らせるアナウンスが流れていたが意に介さなかった。おそらく熊本便の変更を知らせていたのだろう。もう一つの大ピンチが襲ってきたのは、阿蘇熊本空港をバックにしたロケが始まった直後だ。パワースポットでの測定と比較するためのデータ取得が目的である。測定セット、脳波測定器やノート PC、ケーブル類は必ず予備のセットを持参する。大概は故障しないから、せっかくある予備セットも利用して脳の2点、左と右を測定することがある。多くの場合、おでこの左、1024でいうところの FP1V と右、FP2 は同じような脳波が出るが、稀に左右差が現れることがある。この時、刺激と脳機能を評価する上でとても重要な真実が隠れている。測定準備をしていると、一方の外付けバッテリーが数分で間放電して脳波測定器が動かなくなった。なんでだ。佐野正也くんをはじめたの出演者、そして撮影クルーが大勢いる前でなんてこった。実は、弊社備品のバッテリー4個がいずれも得たってきていて、最近は騙し騙し使っていた。バッテリーを使う理由はノイズ対策だ。AC 電源からのノイズを切り離すためにバッテリーを使う。もしもバッテリーが切れたら、少々のノイズには目をつむって AC 電源を使えばいい。しかし、今回のロケは阿蘇の大自然の中なのでそうはいかない。だから事前にバッテリーを新調した。充放電テストをするとやっぱりいい。2時間の満充電で10時間放電する。16年前の文喰峠でのロケでは番組が用意した発電機を利用したのだが、とても大きなエンジン音だったのを思い出す。技術の進歩はありがたい。どうせなら予備セット用も新調しようとさらに1個追加で仕入れた。どうやらここで私はミスを犯した。先に新調したバッテリーは出張前日に改めて満充電しようと思い、間放電状態のまま数日置いていた。それを充電せずロケ地に持参したのだ。多分、実はロケ前日の夕方になっても飛行機チケットの案内がないから、ロケは中止かなぁ。と気を緩めてしまっていた。成功ノウハウの一つであるアスクを私が怠ったことが致命的だった。結局、今回は予備セットでの脳波測定を諦め、 脳波は作動、FP1 のみを測定することにした。結果的にはこれが良かった。いな、良かったんだと思いたい。いないな、良かったことにするために頑張った。片側だけの測定ならカチューシャ型のセンサーを使えるから見た目も良い。佐野くんに脳波センサーを装着した姿はかっこ良かった。前日のディレクターからの電話では、今回の私の参加態度は実験を興味津々に楽しんでほしい、という意味のことを言われていた。それは任してください。いつものことですからと答えた。このブログを読んだり、セミナーに参加した初心ならば、私のそういう実験態度は想像できるだろう。ただ、ディレクターからのこの言葉は本当にありがたいことなのだ。企業や大学から呼ばれて脳波測定をする場合は、自分の存在をなるべく消すようにする。自分が美容師のような気持ちと立ち振る舞いになっていることに気づくこともある。優しく、優しく。と。テレビ番組のロケでも、私が一言発すると、和田さんは喋らないでくださいとディレクターから注意されることもあるのだ。空港での測定を無事終え、パワースポットである推しと石へ向かった。阿蘇は、中学時代の修学旅行以来だから47年振りぐらいだ。緑のなだらかな丘が連なる風景は記憶そのままだったが、残念ながら写真に撮る気を逃してしまった。この写真は、推しと石巨石群がある丘に到着してから撮ったものだ。この丘で佐野くんが NPO 法人、推しと石の丘理事長から推しと石やスプーン曲げに関する話を聞いた後、いよいよスプーン曲げに挑戦した。その結果を検証するために、物理学がご専門の東京科学大学の山崎志郎助教が、スプーンの高度に変化が生じているか測定された。その結果は、高度の差は誤差の範囲内とのことだった。次に、リハビリテーションセンター、熊本開成会病院の枝崎圭介理学療法士と、熊本駅前看護リハビリテーション学院の山本秀夫先生によって、佐野くんがスプーンを曲げる際の力の入り具合を筋電計で計測された。その結果は、空港に比べて押しと石で曲げた時が前腕に約2倍の力を入れている、筋電位が生じていることが分かった。スプーンが曲がったのはなぜか？マジックか？やらせか？無意識か？最近よく、脳腸相関という言葉が使われる。脳と腸の働きは互いに影響し合っているという意味だが、当然脳筋相関もある。すなわち、筋肉の緊張と弛緩や体の姿勢は気分や思考に影響し、逆に脳の状態は筋肉の緊張弛緩や姿勢に無意識のうちに影響しているということだ。これは、脳波、定常波の特徴を示したものである。いつものように A4 サイズの資料集に入れてロケに持参するつもりだった。前日の電話でディレクターにその旨を伝えると、大きく印刷しますからデータを AD に送ってください。できる準備は全部やっておきたいからと。このシーンの直前に AD が、これありますと、さっと渡してくれた。脳波の初心者に対して定常波の特徴をわかりやすく伝えるために、このようなオノマトペで表現したセルシネオリジナルの資料だ。擬態語が豊富な日本ならではであり、脳波研究を38年間続けてきた成果の一つでもある。さて、脳波測定の結果は、佐野くんがスプーンを曲げた直前、見事ゾーンに入ったことを示す脳波が現れた。以下に述べる規律脳波検定の基準で厳密に言うと準ゾーンだ。ゾーンに入った時、脳波は 12Hz から 14Hz の定常波が40マイクロボルトを超える。この基準はとても厳しいが、セルシネが規律脳波の達人として認定する一つの指標だ。規律脳波検定、ザマスターに興味がある人はぜひ挑戦してみてほしい。達成できれば大きな自信と信頼を得られるし、ビジネスでもユニークな訴求力を実現できるだろう。ここで、ゾーンに関する脳波について少し補足しておきたい。ゾーンに入った時の脳波は先ほど述べた通り、12Hz から 14Hz の定常波が40マイクロボルト以上出る。この周波帯域には、ベータ波も少し含まれる。元来、脳波の帯域名称、アルファ波やベータ波などは大雑把に決められてきた歴史がある。研究が進むにつれて、その区分けでは噛み合わない事態も生じているのだ。そして、この厳しいゾーン認定基準に脳波が達していなくても、それなりの素晴らしい能力は発揮される。これが準ゾーンだ。これまで私は、そのような状態をプチゾーンと呼んできた。今回のテレビ番組のロケを経験したことで、よりふさわしい呼び名を考えた。すなわち、12Hz から 14Hz の定常波が40マイクロボルト未満であっても強めに出ている場合をプチゾーンと呼び、強い定常波が 12Hz から 14Hz の帯域から少しだけ外れている場合をパラゾーンと呼ぶことにした。番組に提出したレポートの中でこのグラフは採用されなかったが、空港と押しと石でスプーン曲げにトライしている時の佐野くんのゾーン帯域平均電位比較をここに紹介しておこう。佐野くんがゾーンに入った瞬間にスプーンを曲げたのには私も驚いたが、この平均値で見ても空港と押しと石ではゾーン度が明らかに違っている。いずれにしても、能力開発に取り組む視聴者には大きなヒントとなっただろう。一つ気がかりがある。ゾーン帯域の特徴を発するやガンガンのオノマトペで表現していることだ。比較的低いボルテージならこれで良いが、ゾーン認定基準を満たすほどのボルテージが出た場合はニュアンスが違ってくる。まるで将棋の駒が飛車から竜王へ、各行が竜目になるように意識とパフォーマンスは臨界点を超えたような得意状態となる。これを表現したい。明鏡止水や聡明感、冷静沈着、能力発揮、ピークパフォーマンス等をイメージでき、雑念が消えてシーンとした意識集中状態だ。例えば、テキパキとかだが、もっとふさわしいオノマトペを見つけたい。番組で紹介された実験を私が全てコントロールしていたわけではないから、確定的なことは言えないが、 佐野くんが懐疑心や迷いの中でも真摯に挑戦したことだけは確かであると測定脳波が私に言ってくる。ゾーンとは変性意識状態の一つであり、自己催眠によって入る、なることもできるのである。上に述べたゾーンモードの脳波帯域は、睡眠が浅い状態から深い状態に変わる頃にも増強することがある。この脳波を睡眠防水波、スリープスピンドルと呼ぶ。このモードでは、睡眠を邪魔する刺激があっても、それを抑制して睡眠を維持する機能が働く。まるでピークパフォーマンスを発揮している時に雑念や雑音が気にならない境地に似ている。睡眠防水波やピークパフォーマンスについては、これまでに何度も紹介しているので、アーカイブを探検いただきたい。番組のコーナーを締めるにあたって、佐野くんが次のように発言した。なんで、阿蘇山のここ、パワースポットの前だと僕がゾーンに入れたかっていうのは謎のままなので、阿蘇山の謎は引き続き調査していきたいと思います。16年前に文杭峠で脳波測定をして以来、私はこの問いに一つの仮説を立てている。キーワードは、挙手的、微視的両面に働く振動である。振動が雑念を沈め、薙のような意識表面に一つだけの意識サイクル、一年層が立ってくる。すべての撮影を終えた頃には、すっかり日も傾いていた。この番組を以下の見逃し配信サイトで視聴できる。T バージョン TBS フリー。放送日から2週間、有料見逃し配信 UNEXT。放送日から1年間、予定調和では決して生まれない、ライブ感ある実験の様子を楽しんでもらえると思う。いつものように、番組から13枚の画像をピックアップして、テレビ番組協力実績紹介ページに掲載した。感謝、セルシネイム研究所。和田千尋。